ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間は2024年最初のザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今年第1回目の放送ということで、
はい、
まずは被災された
そうですね、
はい、はい、申し上げます。そしてリスナーの皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いろいろあったね、お正月でしたけれども、
いやね、はい、本当にびっくりなことがねちょっと多くて、
はい、
まあでもそれをねちょっとなんとか、これから、まあ挽回するというかですね、
はい、
そういう方向に、まあ、1年持っていけるようにしたいなっていうところは、まあ、最初にねちょっと感じたところでありますけれども、
そうですね、ここはね、はい、日本人の力ということで頑張っていきたいなと思いますけど、
そうですね、
まあ、新年の今日相場も初めての相場ということで、はい、第8回迎えて、一時やっぱりちょっと大きく下落する場面もねありましたけれども、
はい、
なんとかでもね、結構戻して出られたということで、トピックスもプラスで終わりました。
そうですよね、
はい、
トピックスは一応続伸で、うん、ただまあ日経平均だけが残念ながら、まあ、3営業日続落という形になりまして、まあ、一時日経平均株価はね770円ぐらい安くなる場面あったんですけど、
はい、
まあ、売り一巡後は、まあ、下げ渋るというか下げ幅縮めるというような、
そうですね、
はい、
結局175円安、
そうですね、うん、まあ、ですから、まあ、こういう動きをどう捉えればいいのかっていうところで、まあ、今年のねスタートっていう、まあ、本当なんかスマートトレーダープラス大発会初めてじゃないですかね。過去ありましたっけね。
そうですよね、ね、
なんかあんまり記憶にないんですけど、
ないと思います、
はい、
私もラジオは、ね、去年の一番最後のラジオがザ・スマートトレーダープラスで今年最初の放送がまたこれですからね。
あ、そうですね、ですからね、はい、ちょっとまあそういったこともあってですね、まあ、第8回の値動きから、まあ、どんなことが、まあ、そう予想されるのか、
お1年をもしかしたら読み解けるかもしれない、
まあそこまでいかないと思います。
そこまでいかない。
正直に言います
。そうでしたか。
まあ、ただいろいろアノマリ的なものをねちょっとお話したいなと思っております。
はい、なんとなく今年最初の放送っていう感じがしますね。
そうですですよね。まあ、なんとかねちょっとまあ、相場も盛り上げていきたいなというふうに思いますけどね。
そうですね、アメリカではナスダックはちょっと大きな下落になってましたので、
はい、
このあたりもどんな風にねテクニカル上で何か変化があるのかってところも伺っておきたいなと、
ね、
思いながら来ました、
はいはい、一緒にご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは改めて今日の日経平均株価、大引けは175円88銭安 33,288 円29銭で取引を終えています。一時 32,693 円18銭まで売られる場面がありましたけれども、そこからは随分戻して終わったということになります、はい、そしてトピックスはプラス 12.40 ポイントの 2378.79 ポイント続伸で終わりました。
そうですね、
はい、
で、まあ第8回残念ながら今日マイナスで日経平均を終えたんですけれども、
そうですね、日経平均は3日続落です、は
い、でも皆さん1年前の第8回の日って、
うん、
上がったか下がったか覚えてます？
下がりました
ね、
うん、
ということで、まあ、昨年も下げたんですけど、日経平均株価年間で見るとまあ、27%、28% ぐらいですか、
はい、
7% ぐらいですかね、上昇して終えたという形にはなったんですよね、
はい、合格点ですよね。
いや、もちろん合格というかもう花丸二重丸
できすぎ、は
い、ちょっと古い。
福永さん、ちゃんと株式手帳にね、そのデータが載ってるんですね。
そうなんです
けど。福永博之監修の株式手帳、新しい今年バージョンですね。
そうなんです。今年バージョンにですね、一応、ごめんなさい。まあ、ただこれはもう手帳売り切れちゃったみたいで。完売しちゃってるんですよ。
今年すごいですよね。
ね、本当昨年もね、実は完売してまして、今年も完売で本当にありがたい限りなんですけれども。
為替手帳まだあるかもしれませんから、そちらをお求めいただければ。
まあ、吸ってる数が違いますから、
は
い、
そうですね。
多分。はい。で、まあ、昔からその株式市場ではですね、第8回がまあ上昇したか下落したかっていうところもあるんですけど、
はい。
まあ、その後3日間、 第8回と2営業日目、3営業日目、うん、というので、1年間どういうふうに上昇下落したのかっていうのをですね、1年間の騰落を、
はい、
アノマリーとしてこうデータ化しているものがあったりしまして。
第8回プラスじゃあ2曜日っていうことで。
そうですね。
2営業日でじゃあ合計3日間。はい。はい、
で、第8回が、マイナスで終えた時というのは、
はい、
まあ過去結構あるんですけども、これは私が取ってる統計ですと、1949年から取ってるんですけども。
お
ー。はい。で、それで見ますとですね、第8回がマイナスになったからといって、実は勝率が低いわけではなく、
はい。
なんと勝率は 61.5% あります。
61.5% 勝ち越しですね。
そうです、そうです。もちろん勝ち越しです、うん。
はい。
で、あとですね、ちょっと重要なのが、これね、2営業日目なんですよ。
はい。
で、第8回から2日連続でマイナスになってしまった年というのは、
はい。
実は 50% 切ってまして、
まあ、傾向心になってしまう。
そうなんです。46.7%、
はい、うん。
それからあと、まあ、最悪は3連敗になっちゃうわけですよね。
はい。
で、3連敗になっちゃうと、もっと低くなって、勝率が。
はい。
42.9%。で、もちろん、その回数たるや、その3連敗っていうのはもうほぼありませんから。
あ、そうなんですね。
過去で、7回しかないんですよ。その、はい。データで見るとですね。
はい。
で、それで見たときに、一応負け越しになっていて、うん、まあ、3勝4敗。
うん。
ということで、42.9% っていう形になりますね。
はい。
で、まあ、勝率で見ると、今お話したような形で、まあ、第8回が下落したというだけで見ると、その後は、上昇しようが下落しようがっていう話で見たときに、2日間連続で、下落した、2営業日連続で下落した年っていうのは実はあんまり良くなくて、
はい、
まあ、そのあたりがですね、勝率はちょうど5割になります。
うん、
で、3日目が上昇。で、3営業日目が上昇ですね。で、3連敗した時にはもう 42.9% までもう勝率が落ちてしまうと。で、あと、2日間だけ見た時にも 46.7%。ですから、3日目になんとかプラスになってくれれば、50% まで、5分5分まで勝率が上がるので、
はい、
一番重要なのはやっぱり2日目。
なるほど。
ですから、明日。
明日ですね。はい、
で、昨年は、実はトピックスも、第8回マイナスだったんですよね。
はい。
で、結果的に、トピックスのちょっとデータは取ってないんですけど、まあ、昨日、というか、まあ、ごめんなさい、昨年ですね。昨年は、日経平均トピックスともに初日がマイナスだったんですけども、その後、上昇に転じて、2日間、2営業日上昇で、結果的には、相当の大幅高で終えたという形ですよね。うん、
はい。
ですので、まあ、二日目、三日目、今度逆にですね、一日目が、初日がマイナスで、で、二日目がプラス、うん、あるいは三日目もプラスっていうことで、まあ、二日目プラスになった場合には、勝率で見ますと、これ 71.9% なんですよね。
おー、高くなりますね。
そうなんです。で、あと、初日がもうマイナス、これは変わりませんけども、2日間、2営業日連続で上昇した場合には、なんと 85.7% の勝率。
おー、なんかもう、勝ち越し決定みたいな気分になってきますね。
まあ、どのぐらい上がるかわかりませんけどね。
まあ、確かに、ね、
上昇率はまた別の話なので。
なるほど、なるほど。はい。
で、そういうふうにですね、見ていくと、まあ、初日マイナスになった、後、ちゃんと2営業日上昇してさえくれれば、結構な確率で年間通して、まあ、上昇というのがですね、期待できるのではないかというのが、まあ、これ、まあ、あくまでアノマリーですからね、データで見たところでの、
はい、
まあ、ちょっといい話。
そうですね。
はい、
これちなみに、初日が、
はい、
まあ、マイナス。
二
日目がプラス。
はい、
3日目がマイナスとかってデータもあるんですか？
あ、ありますよ。
へ、
ですね、そうなるとですね、初日がマイナスで、第8回マイナスで、翌営業日プラス。
はい、
で、3営業日目がまたマイナスと。そうなるのも数は少ないんですよね。
はい、
過去4回しかないんです。でも、その中で3勝1敗で 75% の勝率です。
安心しました。一応聞いておこうかなと思いまして。いや
ですからね、これ二日目が結構重要なんですよ。
そうですね。だから、明日頑張れば、なんとかなるぞと、
はい。そうなんですよね。うん、ですから今日の引け方からすると、 少し期待を持たせてくれるような終わり方じゃないですか。
は
い、
そうですね。
あとトピックスも一応プラスで終えてますので、まあ、そう考えるとですね、まあ、日経平均とトピックスの組み合わせっていうのは取ってはないんですけども、今お話したような形で日経平均の、値動き、まあ、今日ちょっとね、マイナスで引けたりだとか、あと、いろいろと、ね、ハプニングが起こったりしてますので、はい、なんかいいデータないかなと思って見てみたら、
はい、
初日マイナスでもこんなにマーケットは良かったんだよっていうお話でございますね。
うん、そうですね。はい、どうですかテクニカル的には、はい、今日は、25日線は上回って日経平均も追われた。はい、ただ、5日線がまだ上にあるよという感じなんですかね。
そうですね。日経平均は25日線上を維持して終えているっていうところにはなりますよね。
そうですね。下髭長くなりました。は
い、
そうですね。
で、あと、まあ、パラボリックも実は今日大幅に下げたんですけど、まだ要点したままでございますので。
ああ、よかったですね。は
い。で、あとトピックス、日経500も共に要点したままでございます。うん、ですから、まあ、要点したのが、まあ、昨年の後半というか、まあ、年末近くにかけてなんですけど、
はい、
まあ、そのまま、まあ、プラスを維持しているっていう状態、あ、要点をね、維持しているという状況なので、うんうんうん、まあ、そういう意味でもですね、やっぱり明日、ちゃんと値を、まあ、回復できるかどうか、
はい、
まあ、そこがすごく、まあ、日経平均だけで見た場合ですけどもね、重要になってくるのかなと。本当に明日、まあ、あるいは3連敗になると本当にやっぱり値動き的には相当勝率過去これだけでサンプルが少ないにもかかわらず、
はい、
負け越しになっているので、
そうですね、
はい、まあ、このあたりはですねちょっとまあこれ皆さんでどうこうすることはできないですけどもね、まあ、でも外部環境としてはまあアメリカ株の先物がちょっとこう戻していたりだとかですね、はい、あるいはちょっと円安に触れてるじゃないですか。
そうですね。で、
まあ、後半のところでまたね為替の円安についてもちょっとお話したいと思うんですけど、はい、まあ、先ほど内田さんから話がありましたようにこのアメリカ株ですよね。
そうなんですよ、はい、ここがだからね肝になってくるわけですよね。
そうですね、でアメリカ株がまあ少しでもやっぱり値動き良くなってくれればというところなので、まあ、日経平均は今お話しましたように25日線上回ってきていると。それからあとトピックスもですね、値動き的にはまあ、これまで75日線を下回るっていうような流れ状況になっていたわけなんですけども、
はい、
まあ、今日はですね、もちろん5日線も上回って終えているという状況ですので、まあ、値動き的には実はもう3本の移動平均線全部上回って終えてるんですよね。
うん、
で、さらに、5日線が、まあ、25日線を上回るようなゴールデンクロスも発生してますし、まあ、今日の安値が実は75日線で止まってるっていうところもありますから、まあ、このまま一応上向きの5日線上を維持してくれるようであれば、もちろん日経平均がですね、トピックスと連動してくれればいいんですけども、まあ、それでも連動しなかったとしてもですね、下げ渋ったり、あるいは下げ止まったりというようなことになってくるかと思いますので、まあ、明日以降やっぱりトピックスが5日移動平均線上維持できるかどうかっていうところがですね、結構、重要なポイントになってくるかなと。うん、あと、日経500に関しては、
はい、
5日線を下回った状態なので、まあ、ただ5日線上向いてますから、まあ、明日やっぱりね、日経平均も日経500も上昇して終えてくれると、まあ、高値、と言いましょうかね、年始のスタートはあまり良くなかったんですけど、まあ、リカバリーだとか、あと挽回っていうことがですね、もう1月から、ひょっとしたら視野に入ってくるかも、っていうところですね。
うん、
で、その中で、実は、指数で、算出来高値を更新している指数があります。
何ですか？
東証スタンダード市場指数ですね。
そうですか。はい。
ちょっと意外なとこついてきたでしょ。
そうですよね。スタンダードですから、歴史も短い。
その通りです。
ですよね。
その歴史のことを言わないでください。
そうですか。
まあですから、算出来といった。
まあ、間違いではないですよ。はい。
そうなんですよ。うん、はい。で、まあ、スタンダード市場指数はですね、今日、まあ、0.94% の上昇ではあるんですけれども、まあ、昨年の高値も更新しまして、昨年末にね、算出来高値を更新しているので、
はい、
まあ、それを今日また上回ってきたっていう状況なんですよね。うん、まあ、ですから、マーケットをいろんなとこ見ていくと、高値更新という、まあ、個別銘柄ももちろんそうなんですけども、指数そのものもですね、高値を更新してきている、まあ、市場指数がありますので、まあ、そのあたりやっぱりちょっとね、皆さんしっかりとチェックしていただきたいなと。うん、 というところですよね。
そうですね、
はい、
あとはだからそのアメリカ株ですけどね、
はい、そうなんですね。
ダウは反落だったものの、はい、ナスダックはこれ年またいで4日続落になってるんですよね。
そうですよね。
しかもちょっと幅がね大きかったので、その下落の幅が、
はい、
なのでこれ心配なんですけど、どうですか？
ナスダックはですね、これ実は25日移動平均線を下回ってきてまして、
はい、
で、モメンタムがゼロラインを下回ってきてます。それからあと、S&P500 もモメンタムが、これが、まあ、ゼロラインを、昨日の終値で、まあ、下回ってきていると。
はい。急速にね、ちょっとなんか冷え込んだ感じしますよね。
その通りなんですね。で、その前から実は、まあ、指数に関して、アメリカの指数、3指数に関しては、モメンタムがですね、高値を更新しているのに、上昇しないという逆行現象が発生していたんですよね。
はい。
で、ニューヨークダウはまだモメンタムゼロラインは下回ってないんですけど、まあ、マイナス、ごめんなさい、プラス1シグマをニューヨークダウ昨日の下落で下回ってきたりしてますので、やはり、まあ、そうですね、2日から、アメリカ市場始まってますけども、
はい、
続落、まあ、特にさっきの内田さんの話のように、ナスダックに関しては4日続落ですかね、4営業日続落という流れなので、ちょっと、このあたり、なんとか今晩以降ですね、回復していかないと、今お話したようなモメンタムがゼロラインを下回ってきている中で、まあ、戻しが鈍かったり、あるいは、さらに下落で株価が、安くなるって話になりますと、ちょっと下落の勢いが増してくる可能性がありますので、アメリカ株に関しては、まあ、今のところですね、ちょっとこれまでの上昇の反動が、出てきているのかなという状況かと思いますよね。
そうですね。今のところやっぱりその反動なんでしょうね。
そうですね。
年末に向けて駆け上がるようなね、はい、相場でしたから。
クリスマスラリーとか言ってましたからね。
うん、そうなんですよね。ただまあ、経済統計もあまり良くないものも出てきて、本当はこれ地合いが良ければ逆にもう利上げないよみたいな感じでポジティブなね、捉え方する相場なんでしょうけれども。
そうですね。
やっぱり相場が地合いが良くなって、よくなくなってくると悪い捉え方ってやっぱりしがちですから、
は
い、
そうです、うん、なのでまあね、昨年末そうやって、ダウなんか特に過去最高値更新してきている中での反動なので、はい、まあそのあたりね、影響が長引いた時にはちょっと注意が必要かなっていうところでしょうかね。
はい、明日上がってください。明日です。
上がってほしいです。
そうです。
はい、
以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネック証券からのお知らせです。
人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ それではここからは為替市場の分析です、
はい、
現在ドル円ですが143円42銭から43銭あたりでの取引となっています。今日はですね142円台ももちろんあったんですけれども、そこから駆け上がるように143円、はい、後半までいきました。
そうです、はい、はい、まあ今内田さんの話にありましたようにですね、年末のね、年末年始のところで、まあ、結構年始に入ってからの、ドルの上昇というか、円安というのがちょっと目立ってきている形ですよね。
はい。
で、まあ、この考え方として、アメリカは利下げをするであろうっていう中で、まあ、やっぱりどうもですね、日銀が、なかなかその正常化に向けては動き出せないであろうというですね、そういうまあ判断というのがまあ為替市場の方では広がってるっていうようなことがですね一部言われてますですね。
はい、
はい、でそれがまあ特にやっぱり年始に入ってからですね、商いの薄いところで動きにまあ拍車をかけたと、まあドル円安のですね、動きに拍車をかけたっていうところで、まあいつもお話してますようなボリンジャーバンドで見ても実は今日の上昇でですね、まあドルの上昇ですね、で、20日移動平均線を上回ってきているようなまあそんな状況になってるんですよね。
はい、
でちなみにまあ昨年のまあドルの高値で言うと151円の90銭台なんですけど、
はい、
あとドルの安値がこちらの方ですと140円の20銭台ですかね。でそこからこう値幅で見るとまあ、よく言うその
。去年の値幅ですよね。
そうですね、去年の値幅。
年初に127円台ってありませんでした
?127円台
、去年の1月ぐらいに、
はい。ごめんなさい、それはですね、はい、高値から下に押した後の戻しです。
なるほど、なるほど。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、年間ということではなくてですね、はい、高値をつけた後の押しから。うん、
押しからってことですね。
はい、その押しの、安値というのが、まあ、ドルの安値というのが140円の24銭というところになりますね。
はい。
でちなみに日付で言うと、うん、12月の28日になりますかね。
はい。
はい。で、そこからの戻しでですね、これにフィボナッチを当てはめてみますと、
はい。
23.6% 戻しの水準というのが142円の99銭とかなんですよ。90銭台。ですので、もうそこは143円台のね、先ほどの内田さんの話のように後半まで行ってますから、
はい、
まあ水準を上回ってきたと。
そうですね。
はい。あと、20日移動平均線も上回ってきているという流れなんですよね。うん、ですので、あとは、下向きの、まあ、次にこう抵抗になるようなところ、上昇がストップするところというと、下向きのですね、プラス1シグマ。
うん、
で、この下向きのプラス1シグマの値がですね、今日私が見ているところですと、144円の34銭とかですね。うん、
はい、
まあ、ただ、ここはですね、ずっとこう低下してくるので、明日になるとまた大きく変わると思いますから、うん、まあ一応参考値ってことですかね。で、あと、フィボナッチの水準で見ると、今の水準よりもちょっと上で、38.2% 戻しのところ、
はい、
これが144円の70銭台なんですよ。
はい。
ですので、まあ、このまま仮にその円安が続くとした場合、意識されるのは、今お話したような、下向きのプラス1シグマ。それからあと 38.2% 戻しの、水準。で、この辺までもし、回復して、で、横ばいっていう流れになると、もう半値押しの水準。今度は146円台になりますね。
うん、
ですから、まあ、マーケットね、昨年末いろいろと円高か円安かっていうことで、結構そのレンジも分かれてましたけども、まあ、今、そのさっきお話したような140円の20銭台が、まあ、当面の、まあ、ドルの安値だとすると、まあ、そこから今戻しているので、まあ、どこまで戻すかをちょっと試すような、まあ、そんな展開になることが考えられるっていうことですよね。
はい。
で、あと、まあ、それでも、まあ、1月の間に、横ばいになったりということも考えられますから、まあ、いずれにしても、その、日銀の会合もありますし、FOMC もありますからね、まあ、そのあたりで変化するのかどうかっていうところが、まあ、ちょっと注目されると。で、トレンド的にはですね、今話したような、バンドが、ちょっと内向きにこうなってきているのは、 確かなんですよ。
なるほど。内向きになるということは、ちょっと値動きが、はい、収まってくる可能性がある。
はい。はい。ボラティリティが低下してきているっていうことにはなりますね。ですので、あとは、もう本格的な円安になるためには、20日移動平均線が上向きになるとか。
はい。
で、あと、今お話しているように、こう、集まってきているってことは、これ収縮してきているってことなので、この収縮から、まあ、その拡大に向かうようなエクスパンションですね。向かって、なおかつ、さっきお話したような 38.2% 戻しの水準をさらに上回っていくとかですね。まあ、そういう流れになってくると、再び、円安になってくることが考えられると。もしそうなりますと、まあ、日本株にとってもですね、先ほどの話のように、こう、ナスダックが下落したりとかって、半導体関連株ちょっと売られたりはしてますけど、
はい、
まあ、逆に他の輸出関連株にはですね、資金がまたもう入ってくるっていうことも考えられますので、まあ、下支えになることが期待されるっていうのも考えられると。まあですから、ここからやっぱりドル円がですね、どちらに動くのかっていうところを、まあちょっとですね、見ておく必要があるのかなっていうのが一つですよね。
そうですね。はい、去年のね、アメリカがやっぱりこう株がガーッと駆け上がった時になかなか日本株ついていけなかったのは、やっぱりこの為替の動きがあったと思いますから、はい、
そうですよね。
それが逆回転するんであれば、はい、株価にとってはプラスになる可能性が高いですね。
そうですね。それですよね。うん、まあ下支えやプラスになる、押し上げ効果につながると。
はい、
あと一方でユーロなんですけど、
はい、
ユーロ円に関してはこれ155円あたりがまあ安値になっていて、で上が157円から8円ぐらいですかね。まあ大体3円ぐらいの値幅でこうずっと昨年の12月ですけども、半ばから後半にかけてはもうレンジ相場になってしまっているって感じですよね。
そうですね、はい、この水準ってなんかこう居心地良さそうな感じですよね。ちょっと前のところでもこの辺でも見合ってた時期ありますもんね。
そうですよね。でそこから見ると、まあ先ほどのまたボリンジャーバンドを重ねてみるとですね、これまたバンドが内側に集まって収縮してきているという状況ですね。まあですので、このまま、まあ上下どちらに離れるのかっていうのが、やっぱりこちらもちょっと注目ポイントになってくると。で、あと、まあ、ドル円のモメンタムは実はまだゼロラインを超えてないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。上向いてますけどね。
はい。
で、あと、モメンタム、この、ユーロのモメンタムに関してもですね、実は、まだ、はい、まだ下向きでございます。下向きというかゼロラインを超えておりません。
超えてない、はい、はい。
ということで、これから、まあ、さらに円安に進むためには、ドル円、ユーロ円ともに、このモメンタムゼロラインを超えるような動きになってくると同時にバンドが広がるかどうか、そのあたりをですね、ちょっと注目してみていただくといいのではないかと。もちろんゼロラインに絡んだ横ばいっていうのもありえますし、ボリンジャーバンドが横ばいのままずっと続くってことも考えられますけれども、
はい、
なんかねきっかけが出てくるかどうかですよね。
そうですね。
はい。
今日のね、東京株式市場、やっぱりこれ、一時大きく下げましたけれども、それでも下げ幅すごく急速に縮めて、はい、大きく縮めてから終わったということですから、はい、そういうところでどうでしょうね、この円売りというのも、
はい、
止まる可能性も、やっぱり考えておかなきゃいけないのかなと思ったりもしますけどね。
そうですよね。まあね、ドル円、特に円売りのね、理由がどうなのかっていうところをね、ちょっと考えていく必要があるかなと思いますね。
は
い、
そうですね。
はい。
さて、いよいよ今年の相場も始まりました、
はい、
はい。今年もこのザ・スマートトレーダープラスでは皆さんに分かりやすいようにいろんな、はい、分析をしていきたいと思いますので、また1年お付き合いいただきたいと思います。明日終わった
らまた3連休でございます。
そうですね、はい、とりあえず明日頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい、はい。あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。